じゃあいきます。週刊
自閉症のニュース、
ありがとうございます。どうもありがとうございました。どうも本当ありがとうございました。
皆さんご機嫌いかがですか。潮風の手紙の龍馬の父でございます。今お聞きいただいた音源は先週4月24日東京都自閉症協会第6地区にて私龍馬の父を講師としてお招きいただき、その最後に皆さんのご協力のもと収録させていただいたタイトルコールです。当日わざわざ朝早くから足を運んでいただいた皆様、ありがとうございました。この場をお借りしお礼を申し上げます。それでは2010年4月30日金曜日、週刊自閉症ニュース第131号スタートです。自閉症とは社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に発達障害全般に関する情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて今週のニュースに参りましょう。キャリアブレイン4月28日のニュースです。来年度に障害者の実態調査、厚労省。厚生労働省は来年度をめどに障害者の生活実態や公的サービスの需要の調査を全国規模で実施します。4月27日に開催された内閣府の障害者制度改革推進会議の総合福祉部会で明らかにしました。調査は総合福祉部で議論されている障害者総合福祉法（仮称）の制定に向けた基礎資料とする狙いがあります。総合福祉部会の部会長や副部会長らで構成する全国障害児者実態調査（仮称）に関するワーキンググループを5月にも発足させ、秋をめどに施行調査を実施する計画です。北国新聞4月24日のニュースです。ホルモンで自閉症改善、金沢大教授らが発表。石川。重度の知能障害がある自閉症患者が愛情や信頼の気持ちを生み出すといわれるホルモンオキシトシンを使用すると症状が改善したとの臨床結果を金沢大学などの研究グループが23日発表しました。オキシトシンは知能が高い自閉症患者への効果は確認されていましたが、同大によると重度の知的障害がある患者の改善例は世界で初めてです。金沢大学子どもの心の発達研究センター長の東田教授と同センターの宗末特任准教授らの研究グループが浜松医科大学や大阪大学などの共同研究結果として発表しました。長期使用で効果の継続が確認されたのも初めてだといいます。オランダの科学誌ニューロサイエンスリサーチ5月号に掲載される予定です。臨床結果によると3歳児に自閉症と診断され診察してきた重度の知能障害がある20代男性の両親が2008年6月から患者にオキシトシン点鼻薬の使用を開始、症状が改善したことが確認されました。会話ができなかった男性は使用から 1,2 ヶ月後にはよく眠れたかの問いにうんと答えることができるようになり、以前は他人と視線を合わせなかったがじっと顔を見て笑うようになったといいます。その後も男性の両親は薬の使用を続け、効果が15ヶ月維持されていることが確認されました。東田教授はオキシトシンの分泌には CD38 というタンパク質の遺伝子が関与していることを明らかにしています。 この遺伝子が変異しているとオキシトシンの血中濃度は低くなります。東田教授によると、自閉症患者の約 1% は CD38 が変異しており、男性も血中のオキシトシンの濃度が低かったそうです。オキシトシン点鼻薬に自閉症の症状を改善する効果があることは、アスペルガー症候群など知能が高いケースですでに報告されています。オキシトシン点鼻薬は自閉症の治療薬として日本の薬事法で認めておらず、海外から輸入して個人的に使用するしかないのが現状です。東田教授は、自閉症患者がこれまでできなかったコミュニケーションを取れるようになったのは大きな進歩と話し、宗末特任准教授は、研究が進めばさらに幅広く自閉症治療に活用できる可能性があると期待しています。続いてテレビ放送のお知らせです。5月3日月曜日午後2時から2時50分の50分間 NHK 総合テレビにて、オーケストラ生まれるコバケンとその仲間たちスペシャルが放送されます。3月20日土曜日 NHK 教育テレビで放送した89分の番組を再編集し、50分番組として放送されるようです。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容は、ブログ、自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風、龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは、毎週私、龍馬の父が様々な話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、ひーちゃん日記のひーちゃんこと川上光くんの作文、僕の人生コンペイトを、なんと光くんご自身の朗読でいただけることとなりました。その作文をお聞きいただきたいと思います。これは今年1月15日、自閉症ニュース117号の朝日新聞のニュースで、島根県浜田市の現在中学1年生の川上光くんが自らの発達障害について書いた作文、僕の人生コンペイトが浜田市の市人権作品コンクール小学校作文の部で最優秀賞に選ばれたという記事を配信いたしました。実はその後、ぜひご本人にこの作文を朗読していただき、当ポッドキャストでご紹介したいと、お父さんにお願いしていたところ、今回の件が実現いたしました。それでは、作文、僕の人生コンペイトを、川上光くんご自身の朗読でお聞きください。
僕の人生コンペイト、僕には発達障害という障害があります。障害ではあっても病気ではありません。これは生まれた時からの障害なのです。僕の障害名は ADHD 注意欠陥多動性障害と高機能自閉症です。他にも発達障害には LD 学習障害やアスペルガー症候群、自閉症などがあります。僕に障害があると分かったのは2歳9ヶ月の頃です。喋り始めが遅く、不思議な言葉を言っていて、走り出したら止まらないので、障害に詳しいお医者さんに診てもらったようです。その時に ADHD と診断されました。不思議な言葉のことは、あ、宇宙語ですね、と言われたそうです。その後、1年生の時、高機能自閉症と診断されました。小学校に入ってからいじめが多くなりました。からかわれることもありました。しかし、幼い頃は遊んでくれているんだと思っていました。でも、そのうち嫌がらせだと分かりました。外児とも呼ばれました。悲しかったです。泣いて帰ることもありました。そんな時、お父さんは、発達障害を持っていることは悪いことではない。 悪いのは自分の方だと言ってくれました。そう言われて確かにそれが分かった気がしました。発達障害にもいいところがあります。興味があることにとても集中したり、他の人が考えないようなひらめきがあったりします。パズルや漫画作りは大得意です。またテレビで直感力が必要なクイズ番組では家族の悩みも負けません。何でも夢中になると周りの様子が分からなくなることが欠点ですが、これが障害の一つなのでしょう。僕がまだ小さい頃、何かに夢中で生徒に座り込んでいたそうです。でも近所の人が僕を家で送ってくれたそうです。3年生になった時、初めて僕の障害名を聞きました。発達障害を取り上げたテレビを見て、僕はどれとお父さんに聞いたそうです。聞いた時、僕は特に何も思っていませんでした。しかし聞かれたお父さんは何を言おうかとドキドキしたそうです。友達と遊びたいけど、どんな風に話しかければいいか、どう反応すればいいかわからないから、友達と喧嘩になったり、友達を泣かせてしまったりしたこともあったけど、僕は友達がたくさん欲しいのです。4年生の時、仲の良いクラスの友達とどうすれば友達が増えるのか相談しました。そしてみんなに手紙を書くことにしました。夜まで書きました。数日後、みんなに手紙を渡しました。内容は僕の障害のことです。みんなの反応は、内容を分かってくれて友達になってくれた人もいたけど、逆に手紙を返したり破っていたり、からかわれることが多くなったりしました。これを聞いたお父さんは、お前は勇気があると言ってくれました。友達がいて嬉しい時があります。家で好きなゲームを一緒にするのは楽しいです。休み時間に自由帳に面白い絵を描いて友達に笑ってもらったり、友達にキャラクターを描いてもらったりするのも楽しいです。そんな風にして仲良くできる友達がもっと増えるといいです。また最近からかわれることが少なくなってきました。何もないということが平和だなぁと思います。お父さんは発達障害のある子供のことをコンペイトーキッズと呼ぶことがあります。形も色も様々で、良いところ、苦手なところのデコボコがいっぱいあるけど、そこがまた魅力的だからコンペイトーなのです。僕は聞いただけで何かをするのは苦手ですが、目で見て何かをするのは得意です。だから、パズルや迷路は大得意です。忘れっぽいですが、思い立ったらすぐに始める行動力はあります。運動は苦手ですが、挑戦することはあります。発達障害のない人たちへ、発達障害の人に、かわいそうとか、変わっている、などと言わないでください。とても悲しい気持ちになります。発達障害のある人たちへ、皆さんのところでいじめはありますか？いじめは自分のせいだと思っていませんか？決してそうではありません。いじめの方が悪いのです。まだみんなに発達障害だと伝えていないのなら、みんなにそのことを伝えてみよう。友達が増えるかもしれないよ。自殺なんかをするよりも、今の自分のいいところを探してみよう。時間というものは味方。そして、発達障害は天からのプレゼントです。プレゼントだったから、きっといいものに決まっています。
ひーちゃん、ありがとうございました。中学生になったひーちゃん、これからもいっぱい友達を作ってくださいね。以上、今週のピックアップ。川上光くんご自身の朗読で、作文、僕の人生コンペイトーでした。さて、そろそろお別れの時間です。次回132号の配信は、5月7日金曜深夜。来週もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。 さようなら。